for tonight. I want you all night. それに対してい
わゆる逆進ってやつ、
そう予想すんじゃねえよってウォリアーズファンが
そういうことか。
そう
か、まあでもね、いやでも本当に分かんないっちゃ分かんないですよね、うん、それもうずっと思ってる感じです、うん、要はスリーポイントをあんだけ打って入りまくったら勝てるチームないんで、キャブスね、
うん、
だから勝ってるチャンスは全然あるんじゃないですかね。なんか、
うん、
去年よりはあるっていうのは前も言ったかもしれないですけど、うん、去年よりは全然あるんです、ね、
あのスリーポイントってハイバリアブルって言いますけど、バリアブルって日本語で何て言ったら一番です
か。あでも
そういう言葉ないですか、その数学的な言葉。
いやあるでしょ、知らない、
あるでしょ、だってマサさん絶対知ってるじゃないですか、そういうの。
あるあるあるある、あいやなんでしょう、分かんない。
まあ要はだから僕いつもな、僕最近その話よくしてるんで、自分のチームとかに、
ああ
何ですかね、こうまあ入ったり入らなかったりみたいな、
要は変動が激しいという
か、そうそう変動が激しい、
ボラティリティとか、ね、
そうですね、そういう変動が激しい、そうです、
バラつきが多いとか、うん、そういう感じです。
逆にバスケットボールにおいてローバリアブルって何なんですか。
いやだからフリースローとかでしょ。
ああやっぱ確率が高いから、
まあもしくはそのツーポイントの方がスリーポイントよりも安定してますよね、その5割ぐらいから。
レイアップとかですか、やっぱりゴール下
レイアップ、レイアップ、だからレイアップとか、まあ別にでもいいんですよ、そのミドルでもいいわけですよ、4割入るわけだから、
はいはい、
3割の高得点のものと4割の低得点のものだと、4割の低得点の方が安定はしますよね。だから
ちょっとアホな質問聞きますけど、バリアブルってシュートだけの話なんですかね。
いやいや、だからあの得点も含めじゃないですか。
得点、あ得点、はいはい、
うん、2点、あ要は そういうことでしょ。だから 33% の3点と 50% の2点だと、どっちの方があのばらつきが、
はいはいはい、
大きいですかって言ったら、はいはいはい、それ3ポイントの方が大きいですよ、
ね、そうですね、はい、
なるほど、外れ続けやすいし、
うんうんうん、
入り続きにくいし、
うんうんうん、
でも入った時に大きく取り戻すってやつでしょ。だから、はい、その長半なんていうんですかね、サイコロで長半爆心かけるのと、ルーレットでずっとなんか36分の1のどっかにずっとかけ続けるのと、
はい、
でも帰ってくる割合が多分ほとんど同じだとして、
はいはい、
どっちが、
はいはいはい、
どっちが安定しますかっていうと、はい、それはやっぱり長半爆死の方が安定はしますよね、5割当たるから、
はい、はいはいはいはい、はい、
でもルーレット36分の1しか当たんないけど当たった時に36倍返ってきますっていうんだと、
はい、
うん、なんかそういうイメージじゃないですか、
うん、なるほどですね、
うん、宝くじかじゃんけんか、
うん、
極端に言えば、
はいはいはい、うん、
だからよりたくさんの回数をこなさないとその戻ってこないみたいな話ですよね。
だ僕思ったんですけど、一発勝負、一発勝負 NCA とか一発勝負のリーグだったりするじゃないですか、もう一回負けたら、うん、ってなると、
はい、
やっぱり2とレイアップの投数増やした方がいい気がするんで、そういうわけじゃないですかね。
いやそれ間違いないですよ、
ね、あですよね、やっぱり、あそうか、うん、やっぱり、はい、
ただ最近はそれを考えてもその見逃せないぐらいスリーポイントの方が価値があるんで、
はいはいはい、
だからそんなばらつきはあるけど、ばらつきで無視できるほどそのなんていうか価値が低くないというか、
うん、
だからスリーポイント追っかけた方がいいよねってなって、でただし試合の終盤になるとそのねやるなんていうんですか、サイコロ振れる回数が減っていくから、どんどん、
はいはいはい、
減っていけば減っていくほどそのスリーポイントに頼ってるだけだと相当危ないですよ、
ね、うん、
そのバリューが高いかもしれないけど、
そうですよね、
ね、入らない可能性の方が高くなっちゃうとやっぱ厳しいと、うん、でだんだんそうなってくると2ポイントをちゃんと入れられる選手打ててっていう選手の方が終盤は あのよりなんていうんですかね、価値が高い。
うん、なるほどですね。
だからそう、攻め合いですよね。だからそのカリーみたいに別に終盤でもスリーポイント普通になんか6割入れますみたいなそんな変な選手が出てくると、そういうそのなんていうか普通に考えるようなことっていうのを全部崩されちゃうん
で、まあ、全てぶっ壊れるわけですね。
だからそれが本当にすごい、カリーがもう本当にすごい選手だっていうことだと思うんですけど、ね、うん、だから、まあ、うんうん、そこはだから、そうだから、まあそうですね、セオリーからしたらそうなんだけど、まあ、選手とかあのチームによってそうと限らないっていう感じですね。あとはやっぱりスリーポイントがもう全然バカにできないぐらいあの価値が高いってことが分かってきたんで、もうスリーポイントをバンバン打った方が有利ですっていう風にもうなったってことです。
うん、なるんですね。
うん、
わかりました。あ、そしてでやっぱりあのあれですよね。だからあのサイコロを振る回数が残り1回の時に、それを残り1回を2回に増やす価値、うん、のオフェンスリバウンドの重要さとかですよね、最後の最後。
そうそう、オフェンスリバウンドとかターンオーバーっていうのは、まあ、正直言って80回攻撃してる、まあ、100回ぐらい、
はい、
100回とか80回なんかそのポゼッションがある中で、まあ、十何パーセントしかないんですよね。オフェンスリバウンドも十数パーセントとか20パーセントぐらいしかないし、ターンオーバーも十何パーセントだから、はっきり言って、それで勝負は決まらないんだけども、その全体の 100回の攻撃の中で効果はもうたかが知れてるんで、そればっか狙ってると絶対勝てないんだけど、最後の最後になってね、ポゼッションが1から2になりましたとか3から4になりましたっていうことの効果っていうのはもう計り知れないんで、最後の最後でターンオーバーバンバンしちゃうともう絶対に勝てないんですよ。
なるほどですね、わかりました。まあちょっとファイナル楽しみにしておきましょう。
はい、いや本当そうです。
はい、じゃあマサさん、今日はちょっと話したいことがあったみたいで。
ああ、そうですね。はい、スタッツ、はい、でも大体話しちゃったかもしれないですけど。
あ、本当ですか。
いやいや、そうね、そのスタッツの話を、そうね、もう結構話しちゃったからな。スタッツで、だからマークさんもなんか話してたんですけど、そのアドバンストスタッツっていうのがあるんで、
はい、
その話をしたいなっていう話だったんですけど、
はいはいはい、
だ結局スタッツっていうと、
はい、
まあ、3種類ぐらいある。
ほうほうほう、はいはい、あります。はいはいはい、
で一つがボックススコアのスタッツ、
はい、
でこれ要はリバウンドとか得点とか、
うん、
スティールとか、まあ、いわゆるボックススコアっていうのをピッて押したら出てくるような、
はい、
まあ、記録してるものですよね、プレーのごとに、はい、プレーごとに記録してるようなもので、これはもうずっと前から撮ってて、もう1970年代とかから60年代ぐらいからもう撮ってますよね。
はい、
でそういうそのボックススコアのスタッツっていうのがあって、これが一つ目で、で2つ目が、まあ、いわゆるアドバンストスタッツとか言われているもので、
1つ目はあれですよね、トラディショナルスタッツって言いますよね、あれ言いませんか。
ああ、そうですね、はい、言います言います、はい、トラディショナルとアドバンストっていうなんか
言いますね、
言い方で分けたりしてると思うんですけど、はいはい、じゃあアドバンストスタッツって何かっていうと、そのボックススコアの数字を、まあ、使って何かしら計算して出すようなものなんですね。
はい、
でなんでこんなことやってるかっていうと、要はそのボックススコアのスタッツだけを見ててもその選手が本当にすごいかって分かんないんじゃないかって話なんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
だから40点取った選手と50点取った選手を比べて、50点取った選手が絶対すごいのかっていうと、
はい、
そうとも限らないですよね。
はいはいはい、
であとはその、まあ、よく言われてる話でいうとフィールドゴールパーセンテージとかもなんかボックススコアで出てきますけど、
はいはい、
じゃあ7割の選手と5割の選手どっちがいいんでしょうかっていうと、いや7割の方がすごいだろうって話かもしれないんだけども、
はい、
そのずっとダンクしかしないできないような選手と、外からもちゃんと打てたりとかスリーポイントが打てる、スリーポイントが4割入る5割入るとかっていう選手だと全然価値違いますよね。
はい、
だからその選手と選手を比較ちゃんとできないんで、それをある程度までちゃんとその比較できる状態に持っていきましょうっていうふうに考え 出されたのがアドバンストスタッツなんですよね。
はいはいはいはい。
でアドバンストスタッツはいろいろあって、例えばそのeフィールドゴールパーセントっていうのがありますよね。
はい。
でそれは何かっていうと、スリーポイント、まあ、2ポイントとスリーポイントのパーセントを同じで比較してもちゃんと比較できないですよね。
はいはい。
なのでスリーポイントは 1.5 倍点数入るから、パーセントとしての計算としては 1.5 倍して比較しましょうっていう話なんですよね、うんうん、だからさっき言ったそのスリーポイント4割入りますっていう人は 1.5 倍ちゃんと上増しして、なんていうかね、積み上げて計算をしてあげましょう、
うんうん、
まあ、そういう考え方であったりとか、あとはそのリバウンドの数だけ比較してもよくわからないんで、ちゃんとそのリバウンドがどれだけチャンスがあったか、でそのチャンスの中でどれだけ取れたかっていうようなことを計算しましょうとか、うんうん、それはリバウンドパーセントとかってやつですよね、
はい、
であとはそのホリンジャーが作り出したその PER とかっていうような指標も、はい、まあ、とにかくボックススコアをいろいろ計算すると、そのどの選手が一番活躍したかっていうのが分かりますよみたいな仕様を作ったりとか、なんかその、まあ、知恵を絞って今ある数字で何かしらその選手をちゃんと正当に評価できるようなことができないかって言って作り出されたのがアドバンストスタッツですよ、
はいはい、
でこれが2つ目 で、
はい、
でもう3つ目はもうそれじゃあ限界があるから、そもそもそのボックススコアで取っている数字じゃなくてもっと違う数字を取ろうよっていう風になってるのが、まあ、最近ここ数年で出てきた話 で、
ほう、
でこれは特に名前とかないんですけど、
ほうほうほう、
まあ、要はその選手がどこにいるかとか、選手がどれぐらいのスピードで動いてるかとか、あとはそのボールがどれぐらいの高さで上がってるかとか、ボールが誰と誰の手に渡った上で得点されたのかとか、そういうのをそのカメラで追っかけるようになったんですよね。
ほうほうほうほう。
でそれが数年前に起こった話で、でそれがあるとどういうことが分かるかっていうと、よりその選手の良さというか評価がちゃんとできるようになったわけですよね、はい、つまり今までって、まあ、2ポイントとか3ポイントのシュートでしか比較できなかったんだけども、じゃあそのシュートは敵がどれぐらいのディフェンスがどれぐらいの距離まで迫ってきてるかとか、それはパスでパスから生まれた得点なのか、またはその2回パスを通して生まれた得点なのか、まあ、いわゆるホッケーアシストとかいうやつですよね、
はいはいはい、アシストのアシストですね、
そうそうそうそう、うん、とかあとはそのプルアップスリーポイントとか、
うん、
そのドリブルを何回ついたかとか、なんかそういうところまで今データで取れてきてて、でその辺はなんかカー、誰でしたっけ、カーク・ゴールズベリーとか、
ああ今言おうとしました、グラントランドの人ですね、
分析してたようなものですよね、うん、でカーク・ゴールズベリーも去年ラスベガスに来て話してくれてましたけど、
はい、
そうそう、スペーシャルデータとか言ってましたね、
うーん、
そのスペーシャルなデータってそれまでなかったって話ですね。
スペーシャルじゃないですよね。
スペーシャルですね。そうそう、もう僕は英語の発音はできないんで。
スペースのですね。スペーシャル。
はい。そうそう、スペーシャルですね。はい、だから、そういうデータまで今取れるようになってきてるんで、なんかやっぱりその NBA っていうのはやっぱり最先端って感じがしますよね。
おぉ。
うん。これで B リーグって入れてんのかな、よくわかんないですけど。
うんうん
う
ん、
こういうのはどんどん入れた方がいいような気がしますよね。
なんか最近レイチェル・ニコルズが、
はい、
ちょいちょいそういう話とかしてますよね。そういうデータをシェアしてますよね、番組で。
ああなるほどね。だから最近そういうのがだんだんと、はい、その当たり前になってきてはいますよね。
レブロンがこれぐらい動いてたのが次の試合はこれぐらいしか動いてなかった、
うん、
なんか全然動いてない、スピードが遅かったみたいな、ね、
そうそう。あとはまあだからよく言われてるのはシナジーとかっていうのも、
はい、
まあ それに似たような話で、要は人がちゃんと目視でですよ、
はい、
プレー一本一本追っかけてってピックアンドロールで決めたのか、ピックアンドロールでそのドリブルしてシュートしたのかとかポストアップで決めたのかとかっていうのを一本一本そのちゃんと人が見てて記録をそれでつけてってでそういう記録のデータベースを作るっていうのを やってるのが、まあ、それをビデオと一緒に提供してるのがシナジーです。まあだから今話したようなのが結構その全体像っていう感じですよね。
はいはいはい。
で今後もそっちのその目視系というかやっぱ機械で追い切れないっていうのはあるので、なんていうんですかね、ちゃんとそのコーチの目を持った人がそのデータを取っていくっていうのは今後も進んでいきそうな気がしますけどね、
うんうん、
もしくはそのロボット的にそういうことができるような、
うんうん、
賢いコンピューターみたいなのをちゃんと作り上げて自動的にそういうものが取れるようにするっていう風な方向にはなりそうな気がしますよね。
うん、なるほど。ちなみにそれってサッカーでやってますよね。
サッカーもやってますね。
やってますよね。
元々サッカーで出てきた話なんじゃないですかね、うん、このそういうスペシャルデータっていう、
まあシンプルなところで、まあ、走行距離とか、うん、どのゾーンにいるのかとかですよね、プレイしてるのか
っていう。そうそうそうそう。
フィールドが広いからやっぱ
そうなんです
ね、まあ、上がってるのか下がりすぎなのかとかそういうとこも多分全部分かるようになってるんですよね今その選手が。
そうですね。だからもう結構サッカーも統計っていうのは進んでて、ただやっぱりサッカーとバスケットボールっていうのは本当にターンオーバースポーツっていうか、ボールがどんどんポゼッション、
うん、
ターンオーバースポーツじゃない、ポゼッションを争うようなスポーツなので、
はい、
難しいですよね、うん、その攻めまくった方がいいのか守りまくった方がいいのかっていうのはどっちもどっちなんで、攻めすぎると今度守れなくなるし、守りすぎると攻めに行けないしっていう、そのいわゆるトレードオフみたいな話が出てくるんで、うん、難しいですよね。
そうですよね、
うん、
アメフトとかは逆に時間、ポゼッションの時間を争うんですけど、
うん、
60分の間にどれだけ所持してたかっていうのを、ただ、
そうですね、
ただアメフトが特殊なのはディフェンスとオフェンスが人が違うので、
そう
ですね、片方が長くいると体力奪われるんですよね、すごい。
あとそのリスクっていうのがあんまり、そのターンオーバーリスクはありますけど
少ないですよね。
そうそうそう、うん、少ないので、で防げるし、まあ、そういうね、
インターセプトとファンブルがありますけど、あとはもうパントとフィールドゴールとかタッチダウンとかなんで、
それぐらいなんで、まあ、だから
綺麗にポジションは変わりますよね。
そうですね、トレードがあんまり考えなくてもよくて、攻めだったら攻めのことをちゃんと考えとけばいいっていう風になるん
で、
ね、そこが全然違いますよね、
うん、そうですね、うん、ただまあそのバスケみたいにそのポゼッションを増やすっていうか攻撃回数を増やして、つまりまあそれとアメフトと一緒なら多分短時間でプレーを少なくしてエンドゾーンまで行くっていう意味なにちょっと近いとは思うんですけど、まあ、そういうタイプもいるし、ね、
アメフトは相当もう解析されちゃってるんで、うん、どれがベストプレーかっていうのも全どんどん分かってきてるんで、やっぱあれですね、 NBA バスケットボールはまだそこまで行ってない感じ
です。そうですね、でまあその戦術が組みやすいっていうのもあるので、やっぱりそのそれとやっぱ戦術の割合、その勝利に対する割合が多分多いと思うんですよね、特にそのカテゴリーが下がっていくと。だからやっぱりアメフトの方がやっぱ高校とかでも結構ちゃんと緻密にやりますよね、バスケと違って。アメリカだけの話をすれば、
そこなんか集中できるところがかなり絞られてるからなんでしょうね。
そうですね。であとまあ選手、各選手の仕事の量もすごい少ないので、
うん、
まあなんかそういうその辺もなんか全然またちょっと違って面白いかなと思うんです。まあそういった意味でバスケはその何ですかね、こう貢献度とかその5人に対する貢献度っていうのが、うん、まあ昔はだからそのトラディショナルスタッツだったら誰が一番リバウンド取ってるか、誰が一番点を取ってるかってとこだったんですけど、まあ
そうですね、
それから誰が一番そのスクリーンをかけてるのかとか、誰が一番良い効果的なスクリーンをかけてるのかとか、 なんかそういったところ、あとまあディフェンスですよね、やっぱヘルプポジション、正しいポジションにいるのかとか。
そうですね、だからその今までは人でしか撮ってなかったんだけど、うん、今は自動的に全部カメラで撮れるようになってきたんで、まあ、そういうデータもどんどん集まるようにはなってきたって感じですよね。
そうですね、
うん、
でよく言うんですけど、やっぱりまあこれは多分15年前から言われだしたんですけど、僕の記憶ではやっぱスティールっていうのが、スティールイコールディフェンスの指標じゃないっていうのが、多分僕90年代結構そうだったんですよ、うん、やっぱスティールが多いやつが、まあ、スティールとブロックがやっぱりディフェンスの主要だったんで、
うん、ペイトンとかね、
そうそうそうそう、あとストックトンとか、
ジョーダン、そうですね、ストックトン、そうそうそうそう、
でアイバーソンもすごいスティール多かったんですよね、ピークの時は、うん、だからそこはどんどんまあ変わってきてるなと思って、だから僕は自分のチームでビデオを撮る時はスティールは数えないようにしてるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
だから送ったのウォリアーズスティールナンバーワンじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
だ送ったのスティールなかったじゃないですか。
ああ、そうですね、
はい、ボックスコア送ったやつ、はい、
あんまりそのギャンブルスティールはしてないってことです。
そうですよね、
うん、ウォリアーズも結構ねギャンブルっていうよりはどっちかというとちゃんとそこのパスコースに入ってるっていうのが多いから
多いです、ね、
っていうのと、まあ、あとはねリーチがみんな長いから。
そうですね、あとやっぱスティールの位置が低いですね、ウォリアーズって。低い位置、ペイント内でスティールとかするじゃないですか。なんか無理強いで入ってきてダブルチームで誰かがはたいてターンオーバーになったりとか。
そうですね、う
ん、でもなんかガードのスティール、まあ昔の90年代のガードのスティールってほぼ普通の45度へのパスとかをカットするやつとか、まあ、そこからダンクとかレイアップに持ってい
く、うん、まあそうです
ね、まあ、要はギャンブルの賜物ですよね、言うたら。そうです、
うん、まあルールもねあったから、まあちょっとしょうがないと、
ね、まあそれありますよね、
うん、そうですね、だまあディフェンスのスタッツってもともと全然なくてブロックとスティールしかなくて、まあ、ディフェンスリバウンドもまあ数えてもいいかもしれないけどそれぐらいしかないんで、やっぱりねそういうのがだんだん評価されるようになってきたっていうのは、まあ、いいことですよね。
そうですね、
でますますやっぱりそのディフェンスもオフェンスもできないとダメになってきてます
ね。うーん、
だからあんまりその休む暇もないし、でそうするとやっぱりその5人スタメンの5人だけじゃなくてベンチもちゃんとそれなりに時間出ないとスタメンも休まなきゃいけなくなってきたっていうふうにはなってると思いますけどね。
なんかザック・ローが言ってましたけど、ウォリアーズの一番すごいところのすごいことの一つはやっぱりそのさっきも言ったようにそのディフェンスができないやつをもう5人が瞬時に判断して、うん、でもそいつもう
殺すってことですか。
徹底的に殺す、まあ1対1じゃなくてもピックアンドロールに入れたりとか、うん、そういうのをする、うん、まあそれを瞬時にそのハントダウンって言ってたんですけど、まるで狩りのように獲物を見つけてそこを確実に仕留めるっていう、いうことを言ってたんで、多分もし、うん、まあまあそれ自体にもそういうまあスタッツって数値化しなくてもいいんですけど、なんかその能力とか、
まあでもね、
このスピードっていうのは一つ強さの証拠でもあるっていう。
確かにね、でもディフェンスのスタッツは、まあ、今言ったようにそのどんどん進歩はしてるんですけどなかなか難しいんですよね、っていうのは、うん、チームの努力だから、なんていうんですかね、チームのその戦術とかもかなり影響するんで、
うんうんうん、
ヘルプに行くのか行かないのかとかスイッチはどこで切り替えるんだとか、そういうその戦術にもよってくるんで、なかなかその個人スタッツが落ちないんですよね、ディフェンスっていうのは。
例えばだってあれですもんね、まあ、何フィート以内でシュートを打たせてるのかっていうので、まあ、必ずしも、ねね、全部チャレンジしてることがいいことじゃないですもんね。だってチャレンジしすぎたらそこで抜かれることもあるし、まあ そね、それとかロバソンとかトニーアレンみたいにシカトしてるかもしれないから。
ああそうですね、
そうなったらスタッツはだいぶ変わってきますもんね。あ、すみません、ちょっと今、音声消えちゃったんですけど、そうですね、はい、そう、ロバソンとかトニーアレンをね、フリーにしちゃって、だから必ずしも今、ね、詰めることがいいっていうわけでもないですしね、そこは、
うん、どうでしたね、そこはまだちょっと、おそらくね、チームによってはそれ持ってると思うんですけど、そういうデータをね、ちゃんと。
あ、はいはいはいはい、
今のところでも、その、なんていうんですかね、外部の人間でそこまで なんか突き詰めて分析できてる人は今のところ見てないですね、うん、そういうなんていうんですかね、ディフェンスで誰を話してどうやったらうまくいくって一回なんかあれかあのスパーズのスリーポイントディフェンスでそういうデータが出てたりはしましたけどね、あんまり出てないですねまだ。
うん、まあ、あとやっぱりそのブロックがうまいとか、まあ、ブロックがうまいと言われているセンターが中に立っている時の、うん、その、オフェンスにオフェンスの選手が中に入った時に
中に行きにくい、
行きにくいか、まあ、ショットをあるなショットを変えさせられてるのか、それともフローターに逃げざるを得ないのか、キックアウトしてるのかっていうですね、通常のレイアップに行けてない度合いとかも難しいですよね、
うん、はい、うん、そうですよね。だからそれもなんかでもそれもねデータで出てるかもしれないですね。
あ、そうなんですか。
うん、
うん、うん、うん、
じゃあまあ結構ねもう情報はどんどん出てきてるんで、
うん、
まあとは言いながらね、カワイ・レナードがすごいのはみんなわかるし、見ればなんとも言えないですけどね。
そうですね、
どっちかというと、まあ、ああいうそのスター選手はもう誰が見てもいいっていうのはわかるんで、その誰をじゃあそのセカンドピース、まあ、その補強で誰を取ったらいいのかなっていうところを考えるのには役立つかもしれませんね。
そうですね、
うん、
ウェイターズとか
ね、うん、ウェイターズ、エイターズ来年楽しみですね。
そうですね、
うん、
まあ、あとまあ難しいですね。だからそこそれだけじゃなくてそこから給料とかもあるし、まあコントラクトイヤーなのかどうなのかとか、まあ、そいつのやる気次第もそうだし、
いや本当そうですよ、
ね、難しいですよね。ウォリアーズ
とかもどうすんだって感じですよ本当に。
来年集めたものの、うん、
来年もだって4人以外残れないですからね。
そうですよね、
うん、
妥協するんでしょうかね、わかんないですけど、
そこが見どころですよね、
うん、
勝ったらって感じかなね。
だから今年やっぱ勝たないとまずいですよね、そこは。
今年負けたらもうどうなるんですかね、うん、
崩壊もありえますよね、やっぱそこは。
崩壊してもおかしくないのかな、うん、いやーまあでも楽しみですね。
うん、何としても優勝しないとって
思います、ね、うん、だイグダラが残っててくれるかですよね。
うん、
だから一回いなくならないといけないんで、
あ、
そうなった時にね、いろんなチームがやっぱりね、高い給料出してくると思うんで。
で僕的にはもうなんかじりじりマッカオにこう移行してる感じがすごい顕著に見えて面白いですけどね。
うん、考えてはいるんでしょうけどね。はい、でも未だにやっぱりね、
うん、
すごいですよね、キムタラはね。
うん、本当に乗ってる時っていうか腰が痛くない時のイクダラはすごいですね、やっぱり、う
ん、パス出せないですもんね、あそこにね、
うん、
ま、守ってる時はね、
うん、そうですよね。あとシュート調子いい時めっちゃ入りますしね
調子いい時ね、もう今年でもひどいですけど、
ひどいですね
シュートは、
うん、あ、最後にあのレブロのフリースローどうです。
ああ、あれね、
ルーティーン18回変えてるやつ、
ルーティーン中何回も変えて、
はい、でなんか先日はなんかあのディップなしで打ってたみたいな、
あれでもすごかったです。あのそれゲーム2終わった後だったんですけど、セルティクスと、
はい、
ゲーム3で、まあ、その記事でなんかハックされるの怖いから終盤全くフリースロー打ってないっていうの記事もあって、
はい、
その中に、
はい、
レブロンがですよ、
うん、
終盤はもう外からしか打たないと、
うん、うん、
なぜなら中行くとファールされてフリースロー打たなきゃいけなくなるから、
うん、
それを避けるためにやっぱり外からどんどん打ってるっていう風にしか見えないみたいなこと書いてあって、
ほうほう、
でレブロンってゲーム2とかもレイアップバンバン、ゲーム1ゲーム2どっちもレイアップ決めてたんですけど、
はい、
あ、そうか、ゲーム1の後か、でゲーム2はいきなりそのもうハックっぽくもとにかくファールしててもいいからレイアップを止めるみたいになっちゃって、
うん、
すぐレブロン切り替えて外からシュート打つようになりました、ね、相当打ちたくない感じに見えましたね。
ロンド並みのあれですね、その下げ方ですね。
うん、やっぱ5割6割ぐらいしか入らなくなってきてるっていうのは相当恐ろしいですよ、
うん、
なんでそんなことになるのかよく分かんないですけど、
しかもこの10 4年目で
ね、
謎ですよね。
これすごいですよ本当に。そのクラッチタイムで打ってないっていうのすごいですよ。ほとんど打ってないって。
まあ唯一考える時間がある行為ですかね、バスケットボールで。やっぱり
いや本当そうですよ。でしかもそんなもう大変だからフリースロー取った方が楽じゃないですか。
そうですよね、
休めるし、
うん、
ね、そこは本当にすごいですよ。
そうですよね、まあ、エリートスコアラーの一つの条件というか、で
も条件だったんだけどって感じ。
そう、作戦ですよね、やっぱそこでフリースローを多く打つっていうのがやっぱり、うん、不思議ですね。
これファイナルでどうなるかですよね。
拍しだすと思います？
うん、まあ拍する必要はあんまなさそうな気がしますけどまあ接戦になってどうなるかですよね。
うん、そうですよね。
いやでも外からのシュートすごい上手くなってますからね、レブロン今年は。スリーも 38%。
そうですよね、
半分以上ドリブルしてますからね、
はい、
ドリブルスリ
ーすごいですね。
いや本当すごいです。
うん、もう外から結構バンバン入りますもんね今は。なんか、
うんうん、いやもう全然違う選手になっちゃいましたね。もう全然違うチームにもなったし、
うん、はい、なんかストレッチフォーセツがあるんですけどね、レブロン45歳ぐらいの時は。レブロン45歳ぐらいの時はストレッチ4になってるっていう説があるんですよ、ね、ライアン・アダーセンみたいな、キャッチ&シュートで3決めまくるみたいな。
確かにそれでもいいかもしれないですね、
うん、で息子がこう NBA 来るのを待つみたいな。
ああ確かにね、はい、もうそれぐらいしかドラマがないですね。
ないですもんね、はい、いやー分かりました。じゃあちょっと楽しみにしておきましょう、ファイナルは。
そうですね、はい、ファイナル、ゲーム1号が、
はい、
みんなどうなるか楽しみですね。
そうですね、
はい、
じゃあちょっともしかして前みたいに途中でちょっとまた呼びつけるかもしれない。
はい、
なんかそのアナウンスみたいなまたお知らせお願いします。
はい、はい、
ありがとうございます。じゃあまずはありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあ I'm in this club and I see you walking back and I just start dreaming, dreaming as my room, baby, just up in that gas.